酒カタライズ。皆様こんにちは。パーソナリティの酒カタリストあゆこと山口あゆこと申します。この番組は日本酒を醸す酒蔵の方、飲食の方、観光業に携わる方などをお呼びして楽しい語らいを醸し出すことで皆様の活動を応援する30分番組です。よろしくお付き合いください。5月といえば風薫る5月ですよね。いよいよ始まりましたね。1年のうちで一番過ごしやすい気候ですよね。外に歩くのも楽しくなるし、山とかもね、ほんと気持ちよくなる、そんな季節ですけども、皆さんもコロナでまだまだね、感染対策に気をつけながらではあるんですけども、ちょっとずつお出かけの予定など立てられている頃かなとは思います。引き続き十分にお気をつけて春を満喫してくださいませ。最近いろんな酒蔵さんにちょっとまあいいかな、そろそろということでお伺いすることが多いんですけども、やっぱコロナ禍でやっぱ蔵元さんに行けばちょっと試飲ができたりとかってやっぱりするじゃないですか。それをちょっと今は控えてるんですよなんてお話をちらちらお伺いするんですよね。であと旅って言っても、あとコロナ禍前は居酒屋新幹線なんて言葉があったみたいに、電車の中で旅仲間とちょっと一杯やる飲み鉄みたいなことも結構できたりしたんですけど、そんな楽しみもちょっとお預けで寂しい限りではあります。とはいえやっぱりアウトドアが楽しい季節なので、まあお出かけの時にはちょっと日本酒を携えて外でのびのびとマナーを守りながら飲んでいただけたらいいのかななんてちょっと思います。そんな機会が増えるといいですよね。さて本日のゲストですけれども、こちらは京都らしくって、それでいて気取らなくって、美味しいお酒とおばんざい、それから楽しい会話を楽しめる、そんな素敵なお店の店主さんをお招きしております。京都河原町二条にあります日本酒は和酒水木、店主の平岡陽子さんです。本当にいつ伺っても素敵なお着物を召してて、本当にお美しいだけじゃなくって本当に会話も楽しくって、すごい来られる方の楽しく飲める空間と時間をプロデュースする達人でいらっしゃるんですけども、そんな平岡さんに日本酒の魅力やお店を立ち上げる経緯などについてとことんお伺いしちゃいます。ぜひお楽しみください。当番組ではメッセージやご感想ご質問お待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル酒カタライズ番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また酒カタリスト Facebook ページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただいて、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは酒カタライズスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献夢の種。
それではここからのパートは本日のゲストの平岡陽子さんをお迎えします。平岡さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
まずは簡単に自己紹介の方お願いできますでしょうか。はい、
先ほどご紹介に預かりました京都河原町二条、にございます和酒水木平岡陽子でございます。
ね、本当に素敵なお店でちょっと奥まったところにあるんですが、入った時にパーンって京都らしい坪庭がね、うん、見えるんですよね、窓の向こう側にね。で、お花もこの間すごく綺麗に生けてはりましたよね。
はい。
で、お花ね、すごく季節に合わせて変えてはるんですか。
そうですね、できたら季節に応じたお花もバンバン入れていきたいんですが、やはりうちのテーマカラーであるピンクを基調にしたお花を選んで生けさせていただいております。
そうなんですよ、はい、テーマカラーがピンクというか、ピンクお好きなんですよね。
そうなんです、最近なんですけれども、
ね、やっぱりね、はい、この間伺った時も本当にちょっと桜色っぽいようなお着物、はい、でそれも上品な桜色のね、お着物を着ておられて、もう本当に顔に映えるんですよね、やっぱりね、そのピンクでね、やっぱりね、 京都生まれで京都育ちでいらっしゃる。
はい。
の京都のどちらの方に、
あ、西の方の、うん、桂っていうところで、うんうん、子供の頃は過ごしておりました。
うんうん、で、はい、ずっと桂にいらっしゃって、
そうですね。で、まあ結婚しまして、うん、長岡京市っていうところに移りまして、まあそこからちょっと滋賀に行ったんですけれども、うんうんうん、はい、ほとんどが京都生活です。うんうん、
で安に行かれても、まあ、京都に来られる機会というのは、まあ、ご実家がこちらにあるということで、
そうですね、
あったんですよね、はいはい、で結構意外やったというか本当に存じ上げなかったんですけども、着物の着付けの先生でいらっしゃった。
あ、そうなんです。着物との出会いはもう20年ぐらい前なんですけれども、はい、そこから、まあ、勉強しまして、はい、
ね、もう本当に通りで着付けとかの立ち姿、着物での立ち姿がすごく決まってて美しいですよね。
ありがとうございます。
すごいなと思うんですけども、じゃあ20年前ぐらいから着物を着ておられる。
そうですね、はい。
子供の頃からなんていうかな、その例えば親御さんが着てたとかそういうことは。
あの子供の頃はそれこそお正月とか夏の浴衣とか、その限られた時だけは、まあ、おべべっていうことで着させてもらってました、
うんうんうん、ね、それで、はい、で着物屋さんに勤めるきっかけってなかったんですか。
それも着付け教室に通い出してどんどん興味が湧き出してくると、着物屋さんに行く回数が増えまして、はい、その結果、まあ勤めさせてもらうことになりました、
ね、子育ての傍らで着付け教室兼着物屋さんで働いてたってことで大変やったんちゃいます。
あ、まあ、その頃には子育ても少々終わりかけてましたので、はい、それは大丈夫でした、
ね、でもそのこの着物 の, そのお店も面白いんですよね。その証券の着物だけ扱う。
あ、そうなんです ね。最初はリサイクルっていうのを主にされてて、うん、はい、まあ、数が欲しいっていう希望もありましたので、そういうので覗き出したのがきっかけでした、う
ん、ね、本当に。なので着物についても目が肥えていったんですけども、その傍らで、まあ、子育てがちょっと落ち着いてきたってことで日本酒も飲むように。
そうですね、日本酒はもっと遥か前ですね。
もっと遥か前
物心ついた頃といっては法律に触れてしまいますのでまあまあ法律に引っかからない頃から飲み出すようになりました。
やっぱりその頃から割と意識的に日本酒を選んで飲んでたんですか。
いや、当時はそんなに洋酒日本酒っていうぐらいしか頭の中になかったので、まあ周りのみんなと合わせて飲んでたのが日本酒でも、もう燗酒という温かい酒しかいただいてなかったんです。ですから、まあ、好きといえば好きでした、
うんうんうん、
はい、
味が好きだったんですか。
何なんでしょうね、まあ、当時は甘いお酒ばかりだったんですけれども、飲んでいたのは、まあ、その口当たりがいいっていうのが良かったんだと思います、
うんうん、で日本酒の仲間もできたあたりで、またちょっとご家庭のご事情で、ね、はい、親御さんの介護が始まっちゃって大変やったんですよね、はいはい、
そうです ね、
ね、でいろいろと大変な時に、でこれがびっくりなんですけども、はい、ね、この日本酒バーを始めようっていうきっかけがまた面白いというかびっくりなきっかけなんですよね。
そうですね、もうそれを語り出したら1日2日では終わらないような内容になってしまうんですけれどもまあまあ日本酒つながりっていうのが結構数年あったので、そんな感じの中のきっかけをいただいたっていうことですね。
で、まあ、行きつけの日本酒バーのマスターの方がお店辞めるってことで、はいはい、うん、後の方を探しておられた。
そうなんです、ね、私だけではなくいろんな方にお声かけされてたんですけれども、最終的には、まあ私になったんですけれどもね、特別条件があったわけではなく、うん、日本酒バーをしなければならないっていう枠もなく、ただ自然に あの日本酒が好きだから日本酒場になってしまったんですけれども、はい、
でもその介護ちょうどなさっておられる時だったから大変で、はい、まさか自分がやるとは思ってなかったけど、
そうですね、
きっかけがあったんですよね。
はい、まあ、介護生活が数年進んでるうちにやっぱり気持ちの上でちょっとしんどいなっていう時に、いつも帰りに癒されの場所がそのお店だったんですね。でたまたまちょっとあの弟と一緒に行きまして、で弟の前でそのお話が出た時に、弟が軽くしたらいいん違うみたいな軽いあの言葉がありまして、その時は無理だろうって言ってたんですけれども、まあ、その言葉がきっかけで私の中で大きな渦が巻き起こりまして、でそこから日本酒バーをやりたいっていう熱意がどんどん湧き上がってきました。
ね、その弟さんもやったら縁と違うっていうふうに言わはったのも、やっぱり平岡さんのなんかやりたいなっていう気持ちを組まはったんやと思いますけど、
どうでしょうね。
でもご自分のやろうかなっていうそこのよいしょっていうなんかその一歩踏み出し度合いがすごいなと。
そうですね、その時ももうひたすらその介護が終わった後の自分の想像がね、不安で仕方がなかったんですね。でその時にその希望をもたらしてくれた、まあ、目の前に来た船に乗ろうと強い意志が働きました。
ね、それがね本当にきっかけで、うん、まあ、回転順位も大変やったんちゃうかなと思うんですけど、
まあ、それもおかげさまで、まあ、ちょっとその家族の協力があったものですから、うん、なんとか、はい、
ね、であの最初は三条室町で始めはったんですよね。
そうなんです、
うん、であのずっとやってはったんやけど、4年前に、
ね、
まあ、ご縁があって、はい、あの河原町二条の方に移転されたって、はい、でなんで平岡さんで陽子さんで、でもなんで水木なんっていうのは多分皆さん思われると思うんですけど、このネーミングも面白いですよね。
そうですね、皆さん名前が水木だと勘違いされ、まあ、勘違いしていただくことが多いんですけど、私もその名前だったら嬉しいんですけれどもたまたまそのちょっと用事でバスに乗ってる時に、まあ、上から降りてきたみたいな感じですね、うんう
ん、はい、なんかバスが通ってた時にある女優さんがっていう、ね、
あ、そうなんです、あの今バスのところにこうプリントされてるなんか
ラッピングバスですね、
あ、そうですね、
うん、
それをたまたま横切ったバスに水木ありささんが見えたんですね大きく、
うんうんうん、
で、あ、水木っていいなと思ったのででいろいろ調べてるうちに、うん、まあまあ、あのうちは美しいに数に点々の三つ木って書くんですけれども、うん、ひらがなで、あとは、うん、でそれなら検索するとそう店がなかったので、うん、じゃあこれにしようと。ただその、妹じゃない、ごめんなさい親戚の方とかに聞いてると、うんうんうん、まあまあいいんじゃないっていう評価を受けまして、うんうん、はい、それに決定しました。
ね、美しいにひらがなで好きだと美しいものが好きな人が集まれみたいなね、はい、
うん、
そういうのっておっしゃっておられましたよね。
そうですね、
ね、なんかそのネーミングもそこにたまたま水木ありさのバスが通らなかったら水木にならへんかった
と思います、
ね、
はい、
違う、全然違った名前になってたかもしれない、
なってた可能性はありますね、
ね、
はい、
でやっぱりその苦労されたことっていうのはやっぱりそのお店を開くっていうのはすごい大変やったというか、そこが人生のものすごい一大ターニングポイントですよ ね、
もうスタートの時は無我夢中だったので、もうちょっとなるようになれみたいな感じでオープンしました。はい、でもおかげさまで、うん、あのお友達とか、
うんうんうん、
はい、横のつながりで、
うんうん、
あの今に至っております、
ね、本当に常連さんもたくさんいて、でもう本当にあの女性の人が一人でフラッと入りやすい、うん、はい、そういうお店しようって最初から思われてたんですよね、多分ね。
そうですね、やっぱり女性客との交流があったので、その店する前に、うんうん、で皆さんにその話を言うと、いや絶対行きますって言っておっしゃってくださってて、まあ、そういう流れもあったと思います。
やっぱりね、で、うん、やっぱりそのちょっと京都風にしようみたいなことはあったんですか。
それは前の店主っていうか、前のそのお店の方が和の雰囲気がいいん違うかっていうことで、まあ、着付けを、うんうん、まあ、教えてたっていうこともありまして、うん、 着物を着るから、まあ、京都らしさみたいなところかといってベタベタ京都にするのもちょっと難しいので、はい、自然な感じで、
うんうんうん、でもやっぱり出されるおかずの味がおかずっていうかおばんざいなんですよねやっぱね、はいはい、なんかすごく優しい味付けでそれでいてきちんと味も決まっているので日本酒に合うって感じですよね。
ありがとうございます。
いやすごいなと思うんですけども、はい、でもやっぱりあのいろんなお客さん来られると思うんですけどね、はい、でやっぱりその実際にその和酒水木で大事にしておられることをまた後半ちょっとお伺いしていこうかと思うんですけども、はい、あと今後どうしていきたいかとか、はい、あとあのちょっと離れというかギャラリーもあるんですよね、はい、でそのようなお話とかもちょっと後半でお伺いしていけたらなと思います。酒語らずジングル挟んで後半に続きます。夢の種放送局大阪スタジオからお送りしております酒カタライズ、ここからは後半です。後半は平岡さんの和酒水木で大切にしていることや今後の夢とか今後の活動についてもうちょっと深掘りしてお伺いできたらなと思います。平岡さん、和酒水木っていうぐらいで和酒ってあの日本の和ですよね、はい、和に酒で和酒水木ですけども、はいはい、日本のお酒をまあ扱おう、まあ、日本酒だけじゃなくって、はい、日本のお酒を扱おうっていうふうに思われて和酒にしようしたんですよね、
はい、そうですね。
で和酒っていう言葉はどこから来たんですか。あ、
それも前の店主の、うん、そのアドバイスみたいなものもありまして、まあ、そこの頭に置くのは それがいいかなみたいになったんです ね。
和って、まあ、日本のっていう意味もジャパニーズっていう意味もありますけど、はい、人と人とをつなぐみたいなね、うん、あと和やかにするとか ね、そんなイメージもありますもんね、はい、で実際にそのような空間にされたと思うんですけど、はい、であの和酒水木さんに入っていくと、うん、まあ、カウンターがこうあるあのこう壺庭を眺めるカウンターがあって、うん、全部で何席あるんでしたっけ。
今はちょっと席数は減らしてるんですけれども、うんうんうん、本来は7席なんですね、うんうんうん、でカウンターが6名席、あ、ごめんなさい、あのテーブル席が6名、今はもうかなり減らしてます、うんうんうん、はい、
でもやっぱりそのカウンターでも平岡さんとこう向かい合っての常連の方たちが一人でフラッと入っても話せるように、
そうですね、
そういう設計になってますよね、はいはい、ここその設計っていうのはやっぱり最初からこうしたいなと思われたんですか。
そうですね、最初のお店がやはりそういう作りだったので、そこからイメージは膨らんではいました、うんうん、はい、
でやっぱりその日本酒好きの人ってなんだかね、その、うん、別にそんな風な決まりもないのだろうけれども、なんとなく男の人が多いようなイメージがあるんですが、うんうん、でもその和酒水木に行くと割と女性の常連の方がフラッと入ってきてカウンターに座って、はい、でお話を楽しんでいるっていうイメージなんですよね、
そうです
ね、はい、いろんな職業の女性の方が仕事帰りによるような、
そうですね、
ね、はい、なんかそこがでやっぱりその女性のお客さんが多いっていうことでなんか気を使われてることとか居心地がどうしたら良くなるだろうみたいなこと考えられてます。
うん、やっぱりもう普通の会話を楽しむっていう感じで、うんうん、まあ、あのお互い、まあ、顔を見合わせて相手さんの表情が楽しんでらっしゃると、まあまあこれでいいのかなっていうのと、うんうん、で何においてもお酒が主なので、はい、お酒を楽しんでいただくっていうのが、まあ、一番こっちも心がけていますね、うんうんうん、はい、話ばっかりに夢中になるのではなくて、うんうんうん、こんなお酒がありますよっていう感じで、うんうん、まあ、ご紹介できたらっていうのを、まあ、頭においてはおります。
でお料理はあれは決め出しなんですよね、基本なんていうか、その顔を見てなんかこれどうぞって出してくださるから、
じゃなくて、うん、まあ、一応あのその方の 来られた時のお腹の具合を聞いて、例えばもう一軒にたくさん召し上がってたらそんなにたくさん食べられないしっていうのを伺ってから、いつも通りのっていう感じで、で初めての方にはこんな感じでお出ししますけれどもいかがですかっていうことは伺っております、
うん、あ、だからそれあのでも顔を見てなんかその日の体調とか、
はい、あ、そうですね、
お腹具合とかに合わせて出してくれはるみたいなね、
は
い
は
い、
そうです ね、最初は一応聞きますね、うん、はい、うんうんうん、はい、
でもそれも本当にどれも優しい味わいで、なんか本当にやっぱり出汁とかそういうことををメインに、やっぱ京都の料理の特徴って何なんでしょうね、出汁を取ることなのか
な、何でしょうか ね、 あのね、そんなあの偉そうに言えないんですけれども普通にお出汁出して、うんうん、まあ、今はちょっと昆布出汁とかでちょっと、うんうん、あの味を変えたりはして、だいたい主はカツオ出汁ですね、
うんうん、
でももうそんなにあのこだわっては、うんうん、あの、うん、おりませんでして、
でも締めのね、あのかす漬け、かす漬けじゃ、かす汁が、
かす汁ですね、はい、
なんかものすごくかすが濃厚な、はいはい、
そうですね、
なんか本当食べるみたいな、はい、飲むというよりは食べるみたいな、なんかそうなんでしたよね、
はい、はい、ありがとうございます。あれはまあ別にあのそんな大層な作り方ではないです、ね、ただかすを多めに入れているだけの話なんですけれども、
あ、でもかすは例えばどちらの方から入れるとかありますか。
もうあの酒蔵さんの、まあ、酒粕をいただいておりますね、
うん、なんか例えば京都滋賀のお酒が多いよ、それだけじゃないんですけど、はい、割と京都滋賀のお酒多いですよね。
そうですね、一番には滋賀のお酒が多いですね、
う
ん
う
ん
うん、そう、はい、滋賀のお酒というとやっぱりそのこの間ギャラリーでだったのかな、はい、あのイベントされたんですよね。
はい、
あのこの間こちらの番組にもゲストに登場いただいた、
はい、
伊勢明美さんの、
はい、あ
の、
はい、
とコラボしてイベントをされたということ で、ね、はい、どんなイベントだったんですか。
それはあの、個性にあります牧野の、スモーク工房そま人さんの店主による牡蠣の会をさせていただきました。
あ、あのオイスターですね、
オイスターです、ね、あ、そうですね、うん、でその時にあのその牡蠣に合うお酒ということでその伏瀬さんにお願いいたしまして、でそれもあの滋賀の一品ばかりを揃えていただきました、
うん、ねえ、それもう美味しかったでしょうね、きっとね、もうなんかもう
最高でした、
ね、まあ、なんかお客さんの喜ばれてる顔が浮かぶようですけども、はい、で、まあ、基本的には滋賀の基本的なだけではないけど滋賀のお酒が多くて、
そうです、ね、
っていうことは、はい、お付き合いがあるっていうことで、
まあ、その前の店の関係で そこから知り合って、そこから好きになったというか、まあ、ファンになったという酒蔵さんも多々ありまして、まあ、そのつながりであの置かせていただくようになりました。
そう、あのラインナップも日本酒のラインナップも割と生原酒が多いんですよね、
はい、
ね、それも美味しいやつが多くて、
はい、
それはやっぱりご自分がのこだわりが、
そうですね、本当はいいのか悪いのかわからないんですけれども店主の好みが、
あ、いいことです、
はい、もろに入っております、
ね、
はい、
なんか一升瓶とかでなんかものすごく美味しいね、あの、はい、絞りたての生原酒とかが冷蔵庫に入っていて、はい、でどうぞって言ってついてくれはる感じですよね、はい、あとはあの今その先ほどから申し上げておりますのギャラリーというのが実は結構ね、はい、そのストーリーがあるんですよね。
そうですね、あのそこも、まあ、先ほど言いました介護していた両親と私の、うん、まあ、実家でもあるんですけれども両親の家 で、まあ、両親が他界したものですからそれを機に弟と、まあ、これは、まあ、処分しかないかなっていう話になったんですが、まあ、ご近所とのつながりもありまして、まあ、今すぐ処分してしまうのもなんか帰ってきた時に何もないっていうのも寂しいもんだからっていう弟の一言で、じゃあ残しましょう、じゃあどういうふうに残しましょうという形に劣ったんですね。というのはもう古い家だったのでそのまま置いておくとちょっとご近所にも迷惑がかかるので、じゃあ建て直すのはいいんですけれども同じ建て直すのであれば、まあ、リメイクなんですけれどもちょっとせっかくだから私のイベントができるようなスペースを作り直してもらえたらありがたいなということでさせていただきました。
それはいつからやっておられるんでしたっけ。
ちょうどコロナ前だったので 2年ほど前の冬には出来上がりました。
うんうん、でちょっとコロナで、はい、まあ、イベントっていうのが、ね、
もうほとんど使えない状態だったんですけれども、
これからねもうちょっとずつ、
そうですね、
じゃあ、はい、その例えばギャラリーとしてもお使いなんですよね。
そうですね、なぜギャラリーってつけたのかというと、特別大きな意味はないんですけれども、うん、まあ、個人的に何かの会をされるときに、まあ、使っていただく、まあ、絵画展なり、あの趣味の作品展なり、そういう形で、使ってもらうための場所なので、スペースなので、最初迷ったんですけれども、まあ、皆さんの意見を聞いてギャラリーが一番いいんじゃないかということで決まりました。
今やっておられるんでしたっけ、ギャラリー
は。今も、はい、ね、まあ、普通の家をちょっと改装しただけのものですので、そんな大層な店構えではないです、
うん、ギャラリーの展示ですね、ごめんなさい、
今はね、今はちょっと、はい、してないです。
またされることがありましたら、またあのフェイスブックページの方でもご宣伝させていただきたいなと思います。はいはい、だけあの町屋なんですよね。
いや違います、普通の、
あ、はい、違います。桂にある、
あ、桂です、
桂にある、はいはい、で、まあ、こ桂ってのもとってもいいところなので、また機会がありましたら、はい、そのようなご宣伝もさせていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。
平岡さん、今後例えばの5年後とか、まあ、この先どのような形で活動していかれたいですか。
は
い、
そうですね、まあ、今回はコロナという一つの壁がありましたから、いろんな意味で何かを閉ざされたりとか、なんかできなかったことも多々あったんですけれども、まあ、やっぱり感染っていうのは一番怖いので、そういうことを考えながら、まあ、今までやってきたようにイベントを少しずつ進めていけたらなとは思っています。はい、今を健康に維持していけばまずはそれが、
それ大事ですね、
そうですね、まず健康であるっていうことが、はい、
そうですよね、健康大事ですね、はい、もう痛感いたします。はい、でも本当にあの健康で楽しく美味しいお酒を飲んで、ね、また会話を楽しむことも健康につながりますもんね。はい、もう本当にあのお伺いするとなんかその分元気をもらって帰れるようなするようなスペースですし、はい、何よりやっぱりお酒もあのお料理も美味しいので、はい、ぜひぜひ行っていただけたらなと思いますが、はい、あの例えば Google でググった時に和酒水木というふうに入れていただいたら多分出てくるんですよね。
そのはずです、はい、ね、
なので、はい、あのまたちょっとずつ、まあ、感染も落ち着いてきてまいって、うん、来てますので、はい、あのまた足を運んでいただけたらなと思います。いや本当にあのお話は尽きないんですけども、はい、そろそろブレイクを挟んでエンディングに参りたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
酒語らえず、本日は平岡陽子さんをお迎えして楽しいお話をたくさんお伺いしてまいりました。そろそろエンディングのお時間となります。平岡さん、今日はいかがでしたでしょうか。
はい、なんかあのドキドキの時間だったんですけれども、まあ、お話しすることも大好きで、ちょっと喋りすぎの部分もあったかもしれませんが、楽しいお時間ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。本当にお店がますますご繁盛されること とやっぱり今後のご活躍を心よりお祈りしております。もう本当に和装姿もやっぱり本当に美しくって、であの着物好きな人とかがね、やっぱり質問とかね、あのされるのもすごく質問しやすい場所だと思うので、ぜひ和酒水木に行って平岡さんに会いに行ってください。平岡水木さんの Facebook アカウントは Facebook ページ酒カタリストに掲載いたしますので、そちらからまたメッセージあるアクセスしてみてください。なのでまた楽しんでくださいね。平岡さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日はゲストに和酒水木店主平岡陽子さんをお迎えしてお送りいたしました。酒語らえず、またお耳にかかりましょう。皆様、良い午後をお過ごしくださいませ。お相手は酒語リストあゆこと山口あゆこでした。さよなら。
さよなら。